ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言もですね、天才の一言、あのミュージシャンの U さん編と翡翠編のね、2つお届けします。前回、その森沢明夫さんのね、もうこれが小説家だかっていうね、すごい一言をお届けしたので、今回はね、あのミュージシャンの U さんと翡翠の、もうこれぞ天才っていう、
自分も入ってる
ちょうどね、翡翠ラボで合宿をやって、森沢明夫さんと優さんとね、僕で、あのたっちゃん主催で翡翠ラボのファイナル合宿をやらせてもらっていて、2日間ね、優さんとあの森沢さんとご一緒させてもらったので、その中でね、優さんがまず今日は優さんが言った言葉で僕が、しびれたっていうのがね、あるんですよ、それを今日ね、で、ユウさんっていうのは、ありえないミュージシャンなんですよ、
どういうこと
ありえない、あのコロナが来た時、全ミュージシャンが困ったんですよ、ライブ会場でライブができない、
イベントにも全くなくなる、
ミュージシャンがライブできないっていうのは、例えるなら、翡翠小太郎が小指を骨折したに近いんですよ。書けない
小指小指痛いくてやれないけ
ど、小指痛くて文章書けない、
もうちょっとなんか右手首骨折、
ミュージシャンがライブできないっていうのは、ソロバン教室にソロバンがないくらいの事態なんですよ
それは大変ソロバン教室ではない、その時点で、ソロバン教室ではない
このソロバン教室っていう例えがいいでしょ、
そう思う、
ノスタルジックで
そう、分かる分かる、
いいでしょ
願いましては1円なり2円なり3円なり、今もこんな感じですよね、きっとね、
あのミュージシャンにとってライブ会場がないってことはお弁当の中に唐揚げが入ってないっていうぐらいの事態なんですよ
時々あるけどね唐揚げ入ってないことはあるかもしれない本当に、
そんなことはどうでもいい、話を進めましょう、
そんなことはどうでもいい、膨らましてるのは誰、ソロバンから行ってみたけどちょっと違ったみたい、
あのミュージシャンにとってライブができないってのは、ウルトラマンなのに変身ができない状況なんですよ
これは真面目に言ってる、
そうじゃないですか、変身できないんですよ、
何のために、
そう、
そうですよね、
でそんな中にもかかわらず、ね、ユウさんのね、あの過去最高のその反響になったのが、コロナ期に過去最高の反響になったのがユウさんなんですよ、全く困らなかった、
ね、ずっと お仕事もも
ちろんキャンセルになったのもあるんだけど、ユウさんはそのユウさんはライブ会場がなくても困らないミュージシャンなんですよ、
なるほど、いかにも、普通にミュージシャンが立つ場所ではない場所で、
例えば、そのユウさんは、友達がやってるカフェに行って、飲んだスープが玉ねぎスープか何かがすっごく美味しくて、この玉ねぎめちゃめちゃ美味しいって言ったら、そのね、淡路島の野口ファームさんっていうところで作ってる玉ねぎだから、その今度見て行ってきてみるって聞かれて、あ、行ってみたいって言って行ったら、野口ファームさんの話に、で、ね、野口ファームさんに行ったら、玉ねぎの収穫ってめちゃめちゃ大変らしくて、そのことが分かったらしいのね、でもユウさんはやってみたいと思って、収穫ね、 大変な玉ねぎこんなに美味しい玉ねぎの収穫手伝ってみたいと思って、うん、でもすごい大変だって聞いてたから、うん、みんな玉ねぎフィッシングっていうね、
うまい、
イベントにして、行く人いるって、うん、一緒に行く人いませんかって声かけたら、うん、50人ぐらいが行ってみたいって、でみんなで一緒に、うん、玉ねぎ畑に玉ねぎを収穫しに行ってお手伝いしたら、うん、あんなに大変だった玉ねぎ収穫が50人でやるから、うん、あっという間に売れてしまったのね、
うんうん、取れて、うんうん、
すごく農家さんとしてはゆうさんって感謝するじゃないですか、ゆうん、さんありがとうって、そうですよね、
労力含め一瞬に終わったという、う
ん、でゆうさんありがとうで、そのでせっかく来てくれたんだからここでライブしてくれませんかってなってね、うん、畑でライブする、
わ
そして毎そのね畑でライブするのが毎年続いていて、うん、今はその畑にね100人ぐらいのお客さんがライブで来る、
すごい、
うん、でゆうさんも毎年関わるから、うん、あのゆうさんがねその玉ねぎがコロナ期にね、うん、畑の玉ねぎ畑の野口ファームさんが売れなくて困ったんですね、
うんうん、
でもうゆうさんはそこでイベントしてるから、うん、あの玉ねぎね、うん、みんなで買って応援しませんか、うんうん、って言ったら1トン売れたそうなんですよ、うん、
すごいよね、本当に
野口ファームさんとしては収穫手伝ってくれて1トンも売ってくれる、
うん
ね、ミュージシャンなんですよ。そんなミュージシャンいないでしょ
しかもレシピまでつけたとか言ってます。美味しい玉ねぎの食べ方本当に演奏していない、その時点で。
でだからそこでも畑で毎年、うん、もうゆうさんのライブがそれでもう野口ファームさんとしてはもう是が非でもやりたいぐらいの、
そうですよね、
でそこでもうライブ会場じゃないライブできる場所が毎年生まれたわけだよね、うんうん、でさらにゆうさんはその海の牡蠣が大好きだからね、うん、そのしかもゆうさんは愛が溢れてるから、うん、美味しい牡蠣をみんなにも食べてほしいっていうんで、
そうそう、自分が好きだから、
その自分が手が血だらけになっても自分が牡蠣剥いて、はい、みんなに、
うん、
ね、どうぞってやってるのね、それミュージシャンの仕事じゃないんですよ
どう考えるとギターは全く触ってない
1曲目牡蠣剥きですとかないんですよ歌でそんな歌ないんですよ
聞きたい一回作ってほしい。
でもそうしたら牡蠣の人がそんなに牡蠣を愛してくれてるのかって、うん、うちらのお祭りに来て歌ってほしいって言って、うんうんうん、毎年牡蠣のお祭りに呼ばれるようになって、そこ500人お客さん集まるんですよ。
すごい。
だから500人のライブね、ライブ会場じゃないライブの場所がまたそこで生まれていく。
すごいね。
だからその生活していく中で、うんうん、自分が美味しいなと思ったり感動したなっていうところに、うん、その心から面白がって遊びに行ってね、
うんうん、ね、もともとがね、うん、ここで玉ねぎお手伝いしたら歌えるかなとか、牡蠣もいたら歌えるかな、全くない、
ない全くその下心がないんですよ。
そこがすごいね本当にひたすら。
でもさ、下心あったとしてもさ、うん、玉ねぎ屋に接近しないよミュージシャンで俺大物になる、成り上がるために玉ねぎ農家さんに接近しようっていうミュージシャンいないと思う
本当に成功例としてい
たら間違ってる。
そうそうそう、まず収穫しましょうかから入るね、その労力が。
俺はミュージシャンとして成り上がっていくために、
うん、まずは
ブイブイ言わせるためにまずは玉ねぎ農家さんに近づいていくっていうミュージシャン絶対ない。
まずは柿を剥いてみるみたいな。
そう、まずはもうギター弾く手なんかどうなってもいいから一生懸命柿剥いてみんなに美味しく食べてもらうために、あのミュージシャンとして成り上がっていくために牡蠣一生懸命剥く人いない
実際血だらけになってでも ギタリストとしてはそれ一番やっちゃいけない。
今はもう上手だから、うん、綺麗に剥けるよ、うん、ゆうさんもうプロ顔負けで ね、
それでも本当そのひたすら剥いてる姿に、だからも
うゆうさんなんか牡蠣の職人さんからうちの牡蠣を継いでくれって頼まれてる 後継ぎに頼まれちゃうミュージシャン
見どころあると、お前うまいなって
君の牡蠣の愛は牡蠣への愛は本物だって言って牡蠣職人からスカウトされるぐらいなんやから、もうい
や、お、あのちょっと、あの東京でもゆうさんの牡蠣の食べるちょっとイベントっていうか、うん、あのやったんですよ、うん、そこは男性が、うん、料理教室をやっている先生の場所なんですよ、うん、その人にやっぱ牡蠣のやるときにさ、うん、どこの牡蠣だとかって言ったときに、ゆうさんここでしたら分かってるねって言って、その2人の会話が一般的に言うとこじゃない、 そこは抑えてる、君はすごいって言ってましたもん。
そう、ほんとね、なんていうのかな、でそのね、うん、秘密が、うん、明かされた言葉に僕は痺れたんですよ。
もう完全に忘れてましたね何の話か天才の一言三連発ですかね、はいはい、そう、
もう僕がそのあのライブできないミュージシャンはこう指を骨折した翡翠小太郎だって言ったあたりからもう迷宮入りしてたでしょ
何の話だったかなと思って、玉ねぎと牡蠣でも盛り上がってるしぜひお願いします。
でだからゆうさんは そういうご縁の中で歌ってほしいって頼んでくれる人が全国にいるので、うん、もう受け負いきれないぐらいライブの依頼が来てるんですよ、はいはいはい、今、
うんうん、
だからコロナとか来ても関係ないんですよ、畑とかでライブできるから、
はい、そうですよね一回ご縁あった人は必ずまた呼びたくなるっていう、そう
ライブ会場でね、
すごい、そうか、
やってるわけじゃないから、うんうんうん、もちろんライブ会場でもやってるけど、うん、ライブ会場ができなかったらできなかったで困らないんですよ、うん、
本当に
すごいミュージシャンで、
うん、
で僕は ゆうさんにね、うんうん、そのゆうさんは何を大切に仕事をしてるんですかって聞いたんですよ、
はい、
そのねゆうさんの、うん、答えが、うん、名言だったんですよ、うん、今日のね天才の一言ですね、はい、かっこいい一言、うん、僕はミュージシャンのね、まあ、ミュージシャンの名前は YOU っていう名前で活動されてるわけですけど、う
ん
はい、
YOU と
か YOU でね、うん、僕は YOU である前に石崎雄一でありたいんですっていうね、うん、だから別に何で喜ばれてもいいので、うん、その場でその場に行ってその場が盛り上がるために自分ができることを何でもいいからやりたい、それが音楽だったら音楽やるし、牡蠣だったら牡蠣やるし、うん、玉ねぎ収穫だったら玉ねぎ収穫で別に音楽でその自分は人生を切り開きたいと思ってるわけじゃなくて、うん、石崎雄一として生きていきたいだけなんですっていう、ユーである前、ミュージシャンユーである前に石崎雄一でありたいんですって言ったんですよね。
ねえ、私も初めてユーさんにあの石井さんのご縁で会わせてもらった時、うん、詰めよって言ったんですよ。あのミュージシャンとかやっぱどうしてもほら、まあ、意識の高さで意味ではこう、うん、プライドというものあってこそみたいなのが、
もう中にはお客さん少ないだけで帰ってっちゃうミュージシャンもいますから、ね、
それはそれで生き方だからいいんですけど、うん、どうしてユウさんはこんなにみんなにフランクに話してくれて、うん、何でもこうやって話してくれるんですか、こういう人なんですかって言ったら、同じセリフを言われた時、うん、もうミュージシャンユウである前に石崎雄一でありたいって言われた時、もう打ち抜かれました、うん、今回がまたあの玉ねぎと牡蠣の話を踏まえたら、うん、ものすごい分かりやすい、
何をするかじゃないんだよね、
うんうん、
もうその場その場のご縁を楽しむで、その場その場でご縁を楽しみ、自分がねできることをしてやっていく、
うん、
でユージさん、あのユーさんはもともとシンガーソングライターじゃなかったんですよ、
うんうんうん、
ユーさんはロックバンドオカンのギタリストとして歌うってことをやってこなかった人なんですよ、うん、もうメインボーカルのね、うん、あの大さんっていう方がいるので、はい、もう自分はその脇でギターをひたすらやっていく、
うん
ね、でそのロックバンドオカンが解散になった時、うん、
休止かな、
自分は別、うんうん、あ休止になった時ね、うんうん、自分は別に歌ってきてない、ギターだけ、うん、でも周りから歌ってって言われたから歌い出したに過ぎないんですよね、うん、だから本当にその場その場でその望まれたことを、うん、そして自分ができることをその場その場でね、その楽しんでった先に あのシンガーソングライター優になってるだけであって、うん、本筋は今日のご縁を楽しむ、うん、そして自分ができることを通して場をよりハッピーな場にしていきたいっていうそのあり方が、優、うん、さんは歌もめちゃめちゃ素晴らしくて、うん、毎年本当に進化してってね、うん、今ニューアルバムがもう、はい、あのレコーディングを終えて間もなく出る状況ですけど、うん、本当に買ってほしい、
はい、
素晴らしい曲、
特に最近ね、うん、発表される曲どれもこれ
どれもこれも
染みまくる、前のもともとの曲も大好きな曲いっぱいあるんですけど、うん、なんかよりユウさんの世界観が広がってる、
なんか本当に人生の応援歌っていうか、ユウ、うん、さん自身が本当に素敵な心で、うん、その素敵な心で素敵な歌を歌うとこんなに優しい歌になるのかっていうのが、うん、ユウさんのね、うん、アルバムで、なんとそのアルバムね、うん、推薦 OP がついてくるんだけど、うん、僕が書かせてもらってるんですね。
天才の翡翠小太郎さんがアルバムの OP ってなんて書いたか
な、なんて書いたかな
で、アルバムに OP ってありましたっけ。
あるんですよ、つけてくれたんですよ。
へー、あの今、
まあ、OP っていうかね、そのアルバム の明記するところに、
うわ、
言葉を載せてくれたんですけどね。
それはさぞグッとくる言葉今探してますが、
今ね
何文字ぐらいだろう
探してますけどね。
ぜひぜひ。
あった
あ、これ、ね、お願いします。
またかっこいいアルバムジャケットなんですよ、
うんうんうん、
そこにね、
うん、
あ、ちなみにね、こんな素敵なあのメメントモリもね、
うんうん、
あのメメントモリ、あ、いいんだね、
当てろって
。最近ずっと冗談でモモンとメリーって言ってたから、どっちが正しいか分かんなくなってきちゃった。
そうやって真面目に言ってくれる人がいるって言って、
そうそう、ゆうさん最後はモモンとメリー歌ってくださいってメメントモリですかっていうのがね、実際本当にあったそうなので、
ね、ま、言ってる意味はなんとなく分かる。
もう僕もそれネタにしてたら、どっちが本当か分かんなくなってきた。
一番失礼なパターン。
ゆうさんのね、はい、そのアルバムライフレコードのね、うん、書かせてもらった、うん、音を楽しむのが音楽、うん、しかしユウさんは音だけではなく、うん、生きることすべてを楽しんでいる、生きることを音楽のように楽しめるようになる人生の応援歌、うん、それがユウさんの音楽です。ユウ、あなたの物語の主題歌がきっと見つかることでしょう。このアルバムの封を開けた瞬間から新しいあなたの物語が始まります。よ、主人公出番だよっていうね、帯をちょっと書かせてもらってるんですが、ぜひね、ライフレコードユウさんの最新アルバムね、まもなく発売になると思いますんで、ぜひね、
うん、
聞いていただいて、
はい、
そして12月21日時空フェスでもね、うん、
はい、
ユウさんバッチリヒロさんと登場いただきますんで、
う
ん、はい、ぜひ時空フェスのあと500名ね、うん、
はい、
入れますので、
もうね、皆さん急ぎ入っていただいて、あのユウさんのね、
はい、
あの今回ラボの合宿来ていただいて、はい、ラボのメンバーからみんなで内緒であのメッセージをちょっと送ったじゃないですか、うん、そこの中で一つね、うん、すごく響いた、
うん、
ちらっとあの、ま、アップしたものをちょっと撮らせてもらってたところに、
うん、
私の大好きなザイちゃんという友達が命の際まで行って、うん、今元気になりましたって一緒に言ってくれる、うん、彼女が書いてあった言葉が素晴らしくて、
うん、
私が体験してきたいろんな思いが全てここにもう作られていましたって、
うん、
いうのをユウさんにザイちゃんが書いてた。
いやー、
もう言葉と音楽になってましたっていう、
すごいね、
そんな人ですよユウさん。
すごいね
すごいね、
ほんとすごいね、
もうなんだろうこの素晴らしさ、
すごいね、
ユウさんにみんないろんな場所で会ってほしい ね、
ユウさん、うん、みんなに会った時に少しでもシュッとできるように、うん、今回だいぶダイエット合宿中してたんでみんなに会える頃にはユウさんシュッとしてると思うんでぜひね、いろんなライブ会場に駆けつけて、
はい、うん、
シュッとしたユウさんをね、
言えば言
うほど、あと2週間ぐらいでシュッとすると思うんで
今だいぶシュッとされてます
よ、だいぶシュッとして、だいぶシュッとしてきましたね、はい、あと5キロは行くでしょうねこの勢いだと、
まあ、やばいですね、余計かっこよくなっちゃって
だいぶまたかっこいいね、シュッとしたユウさんがね、あの見れると思いますので、このユウさんのねツアーを、あの、まあ、まずは時空フェスね、
はい、
ぜひ来ていただければと思います。
12月21日お待ちしてます。
ありがとうございます。 この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。